ゆかと
ふうかの
ジョイジョイライフライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。ゆかです。
ふうかです。始まりました、ゆかとふうかのジョイジョイライフ。
はい、
今回エピソード183ということで183回目でございます。
ございます。
なんと、
はい、
今回はですね、
はい、
ジョイジョイライフ初の男性ゲストをお迎えしてお送りする回でございます。
あ
早速紹介していきましょうか。りょう先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。初の男ゲスト僕でいいんですか？
はい、
もちろんでございます。もちろんハモりましたね。
大丈夫ですかこれ。
はい、今日はね後ほどまたテーマの方で紹介するんですけれども、りょう先生があの無痛分娩を専門にされている麻酔科医の先生ということで今回ゲストに来ていただきました、はい、まず初めにですね、りょう先生のご略歴など自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか？はい、
了解です。じゃあ、はい、自分で僭越ながら
自分で
行かせていただきます。ですね、僕はですねもともと千葉の生まれでして、でそこでずっと育って幕張っていう、まあ、ちっちゃな町で育ったんですけど、
うんうん、
でその後、まあ、中高はですねあんまり優秀じゃないところに行って偏差値40代の中高にわざわざ受験していくっていう謎のことをしまして、でギリギリね独協科大学に拾っていただくという形で僕の医師キャリアがスタートするといった形で、
はい、
で栃木で6年勉強して、でまた実家の千葉の方に、研修医で2年間ほど戻ってきまして、うん、
はい、
でその時に僕もともとハワイに住みたいなと思っていたんで、で USMLE っていうアメリカの医師国家試験の勉強を開始すると、
はい、
でまあね予想通り落ちるといった形で僕のアメリカ医師国家試験受験がスタートするんですけど、
いやでもめちゃくちゃ難しいですよね。すごいよ、日本語で受けたって国家試験なんて難しいのに、それをさらにアメリカで英語
で
受験されるってことですもんね。
いわゆる僕も純ジャパニーズなんで、
うーん、
未だに英語苦労しておりますが、ま
あ、もともと英語の経験はあったんですか？
いや英検12級とか2級とかそれぐらいですよ。
でもそこからもう医学英語とかも全部勉強されて、
そうですね、
国家試験を受けられるまでに、
はい、
語学力も医学も勉強されたっていうことです。
一応頑張ってやってはいるんですけど、
でもそれ逆に2年ですか？それで
2年ですね。1師3、4年目を全部その受験アメリカ医師の国家試験のために使い果たしましたね、人生。
いや素晴らしいです。でもそこまでできるのが、
ひたすらスターバックスでこもって、で最後の日僕千葉のスターバックスからもう東京の帝京医科大学で麻酔科勉強するんでちょっと引っ越すんですっていうのを、
うんうん、
スタバの人にお伝えしたら寄せ書きみたいなのもらっちゃって
どんだけ通ってんだったわけですね。
どっちかとスタッフサイドにいたんだなっていうぐらいお世話になってるスタバがです。
頑張ってくださいみたいな。
そうそうそう。
なるほど。
でまあその後は2年間標榜医取得にと麻酔科の、うん、まあ、知識とあれですよね、技術取得のために帝京大学の方で勉強させていただいて、でそれが終わった医師7年目で無事に渡米させていただくといった形で、
なるほど、
はい、麻酔科のレジデンシーを4年間ニューヨークで終えて今ハワイで臨床させていただいてますといった流れですね。
素晴らしいです。
いやいやいやいや、振り返ると素晴らしく聞こえるんですけど、さなかはもうあれですよ。もう気が気でないんですよね。
お
かげさまでって感じで今楽しくやらせていただいてますね。はい、
いや素晴らしいです。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
りょう先生はね、私の共通の知人を介して、ね、ハワイで、
え、さなちゃんでしょ？
そうそうそう、言っていいから、いいか、言ってもいいと思う。
サラちゃんも何回か、ね、
そうそう何回か出てるからね。
そうなんですね、もう出演されてるんですね。
出演されています、はい、なんでサラちゃんを通して、うん、あの知り合って、そうハワイで、うんうん、ご飯食べたりとかしてましたよね、うんうんうん、
してましたしてました。懐かしい日々がありました、
ね、お世話になりまして、
はい、
まあ、そういうご縁があって今回あの出演していただくことになったんですけど、うん、あの両先生はですねインスタをやってらっしゃいまして、うんうん、であの今回のテーマにもつながるあのプレママさん、まあ、妊婦さんに向けた情報提供の投稿のとか、あとリール動画を結構、ね、あの投稿していらっしゃって、はい、たまにハワイの素晴らしい風景とかとともに、そう、リョ先生が喋っている動画とかあります。
ありがとうございます、ね、
スクラブ着てる姿とか見れますから。
バッチリ決まってるんだ、
ええ、そうですよ、アメリカのお医者さんって感じで、
いやいや本当に
やられてますので、はい、ぜひ見に行ってください。
概要欄にリンクを貼っておきますので、はい、ぜひ皆さんも見に行ってください。
ありがとうございます、はい、
では続いて今日のテーマに参りましょうか。
はい、
はいはい、先ほどもちょっと申しましたが今日のテーマは、
はい、今日のテーマは無痛分娩について教えてくださいです。
ですはい、こちらはですねリスナーさんからメッセージをいただいてテーマにした内容なんですが、はい、このメッセージについてはですね来週詳細に紹介しようと思います、
はい、
でゆかさんがね無痛分娩もともとやりたいと思ってたテーマだったんだよね、これね。
そう、本当はね、そういつかやろうやろうって言ってたら、うん、メッセージをいただいて、そうそう、うん、やるならやっぱり両先生かなと思って、
そう、せっかくならもう専門家のゲストの先生に来ていただこうっていうことで今回この企画が始まりました。そうそうそう、なので2本立てで行くんだよね、はい、
そうです。
で今週は無痛分娩とは何かという基本的なところを両先生に教えていただく回、うん、でアメリカと日本の違いとかねそういったところもお話を伺っていきたいと思います、うん、で来週はメッセージを、私とゆかさんの2人で紹介しながらそれにコメントしていくという2本仕立てでいきたいと思います、
は
い、
了解です。
はい、で私無痛分娩といえばですね個人的に印象深いのは、うんうん、イギリス王室のキャサリン妃が出産された約10時間後ぐらいでしたかね、あれはもうその日に生まれた新生児の赤ちゃんを抱いて病院から出てこられた様子が、まあ、メディアで放送されたんですけれども、
確かにあったね、
まあ、私は出産といえば研修医の頃の産科研修でも自然分娩か、うんうん、あとは帝王切開か、その2種類しか見たことがなかったので、
うんうん、
まあ、あんなにね出産直後ににこやかに歩いて出てくるっていう姿がすごい衝撃的だったんですよ。
確かに、
まあ大抵日本のお母さん次の日でも死んでるじゃないですか、もう、
うんうん、ぐ
ったりみたいになるので、
うん、確かに、
まあね、あの白人さんなんでね多分人種による骨盤の違いとか、まあ、医療サポートももう一度だったら受けれるからっていうのもあるとは思うんですけど、まあ、あの様子を見るに、ね、私も産むなら無痛一択だなって思ってました。かなりだからママの余裕があるっていう印象がありますね。
あの報道でねちょっと無痛分娩について終わって報道された時があったよね、
うんうん、そうそうそうそう、うんうん、ですよね、
はい、
ではまず最初の話題ですけれども無痛分娩とは何なのかという話を伺っていきたいと思います、
はい、で無痛分娩っていう、ね、言葉がまあ割と広く知られるようになってると思うんですけど、まあ、実際はね、うん、あの完全に無痛全く痛くないですってことは実はなくて、
うんうん、
日本語だと無痛分娩なんだけど英語だとレイバーアナルジーゼアっていうんですよね。
です
だから日本語に直訳すると分娩麻酔とか、
うん、
分娩鎮痛かなになるのかな。
そうですね、
なので、まあ、この無痛って言ってるからこの言葉のせいで結構誤解が生まれてなんか痛くないと思ってたのに痛いじゃないかみたいな、
う
ん、確かに返せみたいな
無って言うと無だもんね、だって痛くないとか、そうそうそう、なんか施設によってはあの和痛分娩痛みを和ませるみたいな感じで書いてるところもありますよね、
うん、ありますね、うん、なので最近その用語を変えようっていう動きもちょっと日本の中であるんだけど、うん、まあ、あまりにも広く知られちゃってたりとか学会でのね同士でなんかこうすり合わせとかも必要になってくるから
あるんですね、そういうのもね、
そう、うん、ちょっとなんかややこしいことに若干なっていますね。
なるほど、
はい、
はい、ではもうゲストの両先生から、
はい、
まず無痛分娩ってどうやるんですかっていう、
なるほど、
話からお伺いしていいでしょうか。
そうです
ね、そうですね、なんか無痛分娩はね基本的にその硬膜外麻酔っていう、うん、ちょっと聞いたことあるか、はい、エピデュラルなんて英語では言うんですけど、
うん、
まあ、日本語でもねエピエピっていう臨床の業界では言ってるんですけど、 はい、意外とアメリカだと患者さんもエピお願いしますって言ってくるんですよ。
そうなんだ、
すごい。そうなんですよ。だからそこが多分もともと持っている意味のちゃんとお理解してるんだなと思いました。アメリカ人の期待値っていうのはその無痛っていうリザルトじゃなくて、ちゃんとその方法論の方に名前がいってるんですよね。それを達成するっていう、なのでそのエピお願いしますっていう、もうエピの中にはその言葉の中にはどうやってやるかってこともきっと入ってるのかなと思うんですよね。で具体的にはお背中に、まあ、局所麻酔っていう、もう皮膚に効かせた後に長い10センチ弱ぐらいの針を背中の方から背骨の中に進めていくイメージなんですけど、まあ、背骨と背骨の隙間を縫って脊髄っていうところの手前で止めてくる、そこをね、硬膜外っていう空間なんで、それで硬膜外麻酔と呼ばれてるっていうのが、まあ、ゆえんだと思うんですね。概要はそんな感じかな。
これあのお腹を開ける手術の時にも、普通の手術でもね、あの硬膜外麻酔エピやるんですけど、まあ、それの、と同じですよね、やり方としては。
同じ、全く同じなんですけど、なぜか分娩で使う時だけ無痛分娩っていうすごいスペシャルなタイトルがキラキラネームが与えられてるから、それで無痛が多分俺そんなでもねえぞって苦しんでるんじゃないかと思ってます
なるほど、 なるほど。だから普通に手術で使う麻酔を、はい、まあ、出産の時に使うっていうイメージですね。
全くその通りですね、はい、
はい。でただあれですね、あんまり聞きすぎちゃうと、うん、感覚がなくなってこう生きめなくなったとかそういう話も聞くんですけど、うんうんうん、そのあたりはどうなんですか。
いや、そうなんですよね。やっぱりこう無痛分娩ってあの3つ主に神経ブロックしてって、うん、で順番で言うとその自律神経っていう血圧系とか、うんうん、そういうなったものを司ってるものをまずブロックするんで、うんうんうん、まあ、たまにその聞きすそれでがっつり聞いちゃう人は血圧が低下してちょっとフラッとしたりすると、
うんうん、
で次に聞いてくるのが感覚、これ痛みですよね、うん、ここをブロックするから痛みが感じなくなる。で最後が運動神経なんですけど、うん、運動まで行っちゃうとさっき言ったその生きみにくいよねっていうのが出てくるんですけど、うん、まあ、多少はブロックされてもあの、うん、感覚が残って生きるタイミングさえ分かってればそこまで問題になることはないのかな、うん、
なるほど。
でちょっと僕も今回勉強させていただいたんですけど、うん、やっぱ無痛分娩やってるとどうしても第2期っていうその生きむところがやっぱり今の影響でどうしてもちょっとは影響出るんで、第2期が少し長くなるよっていうの言われてるんですね、
うん、
それでもまあ40分から1時間ぐらいなんで、アメリカのガイドラインだとそこの無痛やってる人はその2期の遷延の時間をプラス1時間多めに見ときましょうというふうに、
なるほどなるほど、
はい、工夫がされてなんか大騒ぎしないようになってるみたいですよ、ちゃんと。
うん、そうなんですね、
多少長くても OK っていうガイドラインになってる、
うん、そうそう OK、 そうですね。なぜならこっちも理由が分かってるし、
うん、
まあ、例えばウィザンの方だったら、ね、十何時間とか、うん、その中であのずっとそれが痛みがない状態で入れるんだとしたら、
うん、
すごくいいのかなって思いますね。プラス1時間になったところで、
うん、なるほどなるほど、
うん、とっても健康的なあの考え方なんじゃないのかなと思ってます、
うん、まずこの麻酔を始めるタイミングなんですけど、それは陣痛が来たらもう管を入れるっていう理解でいいんですか。
基本的になんかいろんな定説があるんですけど、うん、
はい、
あの5センチまで待った方がいいとか、
あ、子宮口の解体が、
ね、あ、そうですそうですそうですそうです。でも3センチでバリ痛い人はもうめちゃくちゃ痛いんで、あのもう基本的に僕らは患者さんベースで痛いとかもう入れてほしいって言われた時点で入れます。
なるほど、アメリカではそういう感じなんですね。日本だと結構なんか計画分娩、
う
ん
ね、そうだよね、
そう無痛分娩を使うっていう場合が多いんですけど、アメリカの場合はもう患者さんがいつ生まれるかって分かんないじゃないですか、
う
ん、その最終的なところで、もう陣痛が来たって言って病院に来て、でこの人無痛希望ですってなったらもうそこから始まるみたいな体制ができてる。
そうですね、やっぱ2つ分かれてて、うん、ウォークインっていうその今、うん、あ生まれそうですって来る人と、もちろん計画もあるんですね、
うんうん、なるほどなるほど。
でこの2社があって、計画の時は多分日本と一緒で、
うん、
この日に来てくださいで陣髪剤打ってちょっと効いてきたら入れてくださいが多いんですけど、
うん、
ウォークインの人はもう基本的に陣痛始まって何ならちょっと痛いぐらいになってる人もいるんで、
うんうんうん、
もうその時はすぐ呼ばれたら入れてあげますね。
なるほどなるほど。で出産が終わるまでずっと、うん、
ずっと入れと
く麻酔をしてっていう形です、
うんうんうん、そんな感じです。
でそれは痛みによって妊婦さんがご自身で麻酔の量を調整することが多いですか。
や、こちらでやっぱあのガツンと最初入れてあげて、
なるほど、
でそれで痛み取ってあげて、まず安心させてあげて、はい、その後はあの持続のポンプ、
はいはいはい、
でちょろちょろちょろちょろいってるん で、
うんうんうん、
でそこになんかあの一応ボタンが患者さんが押せるのがあるんで、うん、まあ、ナースコールみたいなやつなんですけど、
うんはい、
痛かったらこれ押してねって言って、うん、まあ、そこも安全機構がしっかりしてるんで、どんなに押されても中毒域にはなんないんで、
うんうんうん、なるほどなるほど、
そうなんですよね。一回やっぱボンって入れてそれで行っちゃう人が正直ほとんどなんですけど、
うん
うんうんうん、であとはその足りない人に関してはそのボタンを押していただく、で足りさらにダメな人は僕ら呼んでもらって、また僕らの方からちょっと強めの多めのお薬を入れてあげて、
なるほど、
コントロールして、うん、あの痛くないようにしてあげるっていうのが、
素晴らしいですね、うん、
僕がいつもやってることですね。
なるほど、はい、最初は医師がある程度ドンと入れて、うん、その後妊婦さんがまあ調整できる範囲だったら調整して、それが無理ならまた医師が呼ばれてっていう感じでやっていくってい
うことですね。そうですね。で結構そこで大事だなと思ったのが、
うん、
お互いの期待値をいかにすり合わせとくかってことかもしれないですね。
そうですよね、
はい、やっぱ無痛って聞いてる来た人は、うん、やっぱ痛みゼロを想像してくるんで、
うん、
例えばちょっとでもお腹でなんかあれ、うん、スリスリされたぐらい痛いかもってなったら、もうそれでも、うん、押さなきゃってなっちゃうんですけど、
うん、
うん、今の痛み一番痛いの10でその半分の5以下とか3ぐらいで、うん、ちょっとなんか生理痛ぐらいかなだったら寝れますよねぐらいをゴールにしてあげると、僕は一番なんかこう何ですか、麻酔の、まあ、中毒ってことはほとんどないんですけど、
うん、
多めに入れすぎてさっき言った運動神経ブロックされて生きにくいっていう問題も減らせるし、
うん、
なんかレスイズモアな感じでお互いウィンウィンな気がしますけどね。
なるほどですね。やっぱそこからな気がしますよね、一番ね、無痛っていう言葉が、うん、まあ、ゼロじゃなくて、大体、うん、まあ、耐えられるぐらいの痛みになってたらそれぐらいのもんですよっていうのも、でもこれも多分日本のママが知っておくべき基本知識の一つにはなるんだと思うんですけれども、
それが一番大事かもしれない、ね、
それが一番大事かもしれない
、はい、その期待値をまず、うん、あのなんだ、恥ずかしがらないで勇気を持ってちゃんとお医者さんにそのどれぐらいの痛みを取ってくれるのかっていうのをちゃんと聞いとく、多分施設ごとによってその政策とかポリシーも違うと思うんで、
確かに、
はい、なんか歌ってるとこだと完全無痛って歌うとこもあるんですよ日本だと。だから一応完全には確かに取れるんですよね、
そのさっき言ったやろうと思えば、
そう、硬膜外麻酔はやり方によっては手術さえもできる、お腹の手術もできたりとか、あとは帝王切開とかって、うん、はい、ね、手術室で赤ちゃんお腹から出すやつもそのまあ似たような脊椎麻酔とか硬膜外麻酔でできるんで、
うん、
正直痛みを完全に取ることも薬の濃度と量を上げればできちゃうと、
うん、
でもやっぱり のそれなりのリスクが伴ってくるんで、
うん、
一番安全な息っていうのはこちらからあのおすすめはこら辺ですよっていう小竹梅示してあげて、
小竹梅、はい、いいですね、
うん、そうそうそう、やっぱこのね7500円のランチにしときますかみたいな、高いなそうでも1万円よりは安いんですよねみたいな、うん、でも3000円だとちょっとおかず少ないからみたいな感じの、うん、このやり取りをしてあげると、
うん、
なんかこういいところにいつも話があの進んでいく気がするんですけど、うん、
なるほど、うん、私が前にいた病院でも無痛やってて、うん、一応外来でやっぱ完全にゼロにはならないですよっていうお話はしてるんですけど、やっぱり時間もね短いから外来のなんか細かく知らせるところまでは確かにあんま話せてないかもなっていう感じはしますね、
うんうん、
人によって多分痛みって本当主観的なものなんで、
そうですよね、
はい、本当に無理っていう人は多分完全無痛までリスク取っても僕いいのかなって思ってて、
うーん、なるほど、
うん、それによって例えば一人目でも痛みでトラウマになってる人とかは、
うん、
逆にちょっと取ってあげるだけでめっちゃ感謝されるんですよ、
うん、
逆に1回目の人で初回から無痛の人の方が痛み結構取ってあげないといけなかったりします、ね、
あーなるほど、
そう、痛みの何だろう期待値を、そう、そういうことですね、知らないからもう次から次に来る痛みがどんどん増幅していくんじゃないかっていう多分不安と恐怖で、
あ、なるほど、
あの薬が追っかけちゃう感じになります、
ね、うーん、
うん、
なるほど、それだけ丁寧に一人に向き合えるだけの、まあ、人的余裕が、
そうですね、
大必要なんですよね、うん、きっとね、
うん、でも正直言っちゃうとアメリカ人はもうそこら辺の多分 共通知がもう終わってるから話さなくていいんですよね、逆に。 あんまり。
なるほどですね。
なるほど、
うん、今のはどっちかっていうと日本で僕の数少ない無痛の経験の中での話ですね、うんうん、どっちかっていうと。もちろんでも日本の方もハワイに来て生まれたりする人もいるんで、
はい、
僕は無痛すごい不安なんですっていうあのアメリカ人の方にはそういったアプローチを心がけてます。
うん、ちょっとめっちゃ話戻るんですけど、
戻りましょう。
あの梁先生は、まあ、何がきっかけでこの麻酔科の中でもこのいわゆる無痛分娩、その分娩麻酔の領域っていうのを志したんですか？
いやこれ不思議で、うん、なんかご縁なのかなってちょっと思ったのが、うん、僕日本にいた時無痛とか正直意識したことなかったんですよ。聞いたことあるかなぐらいだったんですけど、
うん、
でニューヨーク行った時にその前もですねメディカルセンターっていうブルックリンの、はい、まあ、ユダヤ人系の病院で勤めたんですけど、
うんうん、
ユダヤ人って子だくさんなんですよ。
そうですよね、あの正統派の方々が、
そうそうなんですよ、正統派の方々、あのもみあげくるくるくるってしてる可愛い子とかが、
ニューヨークはそうですよね、ユダヤ人会があります
もん
ね。
そうなんですよ、だから患者さんも上司もなんか仲間もみんなユダヤ人みたいなところに俺だけ日本人ポツンっていて、でそんな中でやっぱりなんかこう無痛分娩っていうものをが当たり前になんかやられてく産科センターがあって、なんかめっちゃ忙しいなと思ったんですよ。24時間でもう10件とか10何件とか本当にひっきりなしで待ってるんですよ。
そうですね、
うん、でその合間を縫って横で C セクションやってるしと、
手を切開ですね。
そうなんですよ、手を切開。だから気づいたらなんで忙しいんだろうと思って聞いたら、あ、うちの産科センター昔ね全米トップ5だったのよってぐらいのハイブリームセンターだったんですよ。
とんでもないところ、うん、
年間ね多分9000件とかやってるんですよ。そう、それ
365日ですよね。
そういうことっす。
それで、
レジデント30人とあとアテンディングで回すんで、レジデントが基本的にはあのフロントラインで全部行くんですよ。アテンディングって上の先生はその監修というか監督なんで、まあ、純粋に9000をね30で割るとだいたい結構いい数字になるっていう。
そうですよね、
より300とかちょっといくのも、まあ、それが3年間のトレーニングだったんで、あ、なんかやればやるほど、まあ、僕もそんなにもともと手技とか覚え早い方じゃなかったんですけど、さすがにそんだけ1000件ぐらい刺せば、まあ、なんか楽しくなってきて、で唯一多分何ですかね、その麻酔科領域の中でもヘルシーな人を相手にしてこの喜びの歓喜のシチュエーションに、はい、あの居合わせることができる少ないフィールドだと思うんですよね。
確かにそうですね、うん、参加はそうですもんね。
そうなんです、
おめでとうございますっていう診療科ですもんね。
そうなんですよ、でお大事にしてくださいじゃなくて、うん、おめでとうございますとで終われるっていうのは、うん、すごくいいなって思ったのと、あとめちゃくちゃなんかこう感謝されるタイミングが多くて、
うん、
やっぱり一番人生でその大切な瞬間で一番痛い瞬間からの救済ができるんですよね、エピデュラルって。それは喜ばれるわと思って、でそこにちょっとなんか途中ぐらいからやりがいを感じ出して、それでなんかちょっとずつ僕もあ自信ついてきて、勉強すればするほどあの学会とかも行ったりして面白いなと思って、でそれでなんかなんとなくこれ調べたら日本とアメリカの中でものすごくギャップがあるっていうのが、僕がいた時が2016とか2020年だったんで、その時はまだ日本が 7% とか 8% ぐらい、
そうですよね、
アメリカは常に 70-80 なんで、ね、このご時世で10倍以上差があるものってなかなか珍しいんじゃないかなと思って、ちょっとでも役に立ちできればなってことで、あの始めてのが3年前とかですね、インスタ開設して、
インスタグラム、なるほど、
そうなんですよね、うん、それでちょっと目覚めちゃったというか、
目覚めちゃった。インスタはやっぱ日本向けに発信してる感じなんですか？
そうなんですよね、やっぱりどっちかっていうと日本、やっぱそこのノレッジギャップがあるのとこって日本人が今追いついてる部分なんで、英語で発信してもなんかちょっと違うかなと思って、まあ英語下手くそだし、日本語も怪しいんですけど、ちょっと
アメリカのその無痛分娩が今7割8割ぐらいの妊婦さんが無痛分娩選択して産むっていう話でしたけど、それはもういつ頃からそうなんですか？
いやでも結構アメリカは
何十年前から
古いですよね、歴史が。
なるほど。
日本産科麻酔学会 J ソープさん、
は
っと見させていただいてるんですけど、アメリカだとその州によって意外と違うよっていうのも書かれてて、30から 80% ぐらい結構揺れるんだなっていうのが。
そうなんですね。
30のところもあるん
ですね。そうみたいですね。このデータによると36から 80% と幅がありましたと書いてあって、でも面白いのはそのフランス、
はい、
1981年は 4% だったのに、その2016年だから35年後今 82% まで上がってるんです
よ。そうね、フランス8割超えてるんですよね。
そうですよね。そう、でもなんかフランスの国民性にすごく合ってる動きっていうか、いや痛いのとか嫌でしょみたいな正直な国民だと思うんで。
なるほど、
うん、
やっぱりそういう文化的背景の違いみたいなのも大きく影響してるんですかね。
そんな気がしますよね。やっぱりこう、オープンマインドな国民性を持ってる人たちって、
うん、
やっぱりいいものがあったらちょっとやってみないって、
うんうん、なるほどなるほど、
チャレンジしていくっていう形はあると思うんですけど、うん、やっぱりなかなかね、ちょっとどうなんこれ怪しいんじゃないっていう人たちが多いとやっぱりちょっと流行りにくかったりとか、
うん、
うん、まあでもね、安全第一っていうのも分かるんで、どっちがいいとは、うん、言えないと思うんですけど、
うん、
まあ、だからこそなんだろう、日本に合う形で無痛分娩っていうのが今後進化していくのが一番いいのかなと思ってます、
うん、なるほど、そうですよね、
うん、
無痛分娩のリスクというか、
うんうん、
か無痛分娩をすると、
はい、
帝王切開が増えるとか、うんうんうん、そういう話を心配されてるお母さんもいると思うんですけど、うんうんうんうん、そういうことは実際はなんか肌感覚的にどうですか。
はい、いや基本は一応データ上はないってことになってますね。はい、アメリカで言われてるのは、はい、無痛分娩で帝王切開の率は上がらない。ただその第2期この生きむのがやっぱりちょっとね弱くなるんで、そこがちょっと伸びる、もしくは吸引分娩って言ってそのちょっと出るときにお手伝いしてあげるっていうのがやっぱり増えるとはちょっと言われてますけど、まあ逆に言えばなんていうんですかね、その自然だからいいっていうわけでは僕ないと思ってて、母体プレママさんと赤ちゃんがヘルシーで生まれて分娩体験を素晴らしいものにできるっていうのがゴールだと思うんで、そこにフォーカスしてれば間違った方にはいかないんじゃないかなと思います。
なるほど。個人的な意見としてはもう絶対に痛いって分かりきってる話じゃないですか、うん、分娩って多分痛くない人いないと思うから、
うん、
なんかもう手術とかと同じ感じ、うん、もうそのお腹切るんだったら絶対痛いから、ま、麻酔使うっていうのがなんかまあその辺もちょっとこう楽に考えてもいいのかなと思いますね、日本人がね。
そうですね、多分なんか2016年になんかレポートがあったんですけど、
うん、
なんか前にあった事件が結構無痛で人が亡くなったりとかっていうのが多分尾を引いてて、それが実際は無痛のせいじゃないんじゃないかって言われてますけど僕の業界では、
うん、そうですね
そう
あるんですよね。
そういうのメディアの方がなんかちょっと大きく取り上げちゃうと、なんか子宮頸がんワクチンみたいに、
そうですね、
本当にベネフィットを受けなきゃいけなかった人たちが受けれなくて、なんかその迷信めいたものでみんなちょっと動いちゃってるっていう時期が多分続いて、ようやく終わりを告げてるんじゃないのかなと思ってます。
そうですね、
はい、
ちょっと一時期続いたので、やっぱ無痛分娩イコール怖いみたいなイメージを持ってる方も確かにいらっしゃいましたよね。なんか、
まあでもしょうがないですよね、やっぱりなんか、まあ、
そうですよね、
医療の難しいところっていいことやっても出ないんですよ、
うん、
前に。
確かにそうですね、
そう、もう安全が、ま、特に普通の麻酔だってもううまくいくのが 99% なんで、
そうそれです、
はい、だ10何パーセントのミスってでもナンバーゲームだから絶対起きてるんですよ、誰かのたまたま自分じゃないだけで。
そうですね、
だそれが多分テレビからしたら面白いからフォーカスされちゃって、本来無痛分娩が悪くなくても肩身狭い思いをその何十年もしてたんじゃないかなって気がしますけどね。かわいそうです
で日本の無痛分娩の価格ってだいたい分娩費用に加えて10から20万円の追加っていう、これ結構地域差があるんですけど、地方だとだいたい10万円ぐらいとか、公立病院的なとこだとそれぐらいで、まあ、都会のクリニックとかだと20万円ぐらい追加っていうのが多いんですよね、
うんうん、
で、まあ、私が医師目線で見ると、うんうん、まあ、技術とかそのマンパワー、その麻酔科の先生一人いていただかなきゃいけない、うんうん、しかも専門医がみたいな、うん、であと薬剤代、 とかこうね、うん、あるじゃないですか、ね、手技に使う、うん、はい、でそういうのを鑑みたら、まあ、日本の価格むしろその医療費としては妥当から安い側なんじゃないかなって思うんですよ。そのやったところで対してクリニックの経営に儲からないだろうっていう感じで見えるんですね、うんうんうん、ただあの一方でですね、出産年齢の世帯の日本の貯蓄額の中央値っていうのこれいろんな銀行のホームページを私調べてみたんですけどそう、このじゃあ10万円とか20万円っていう額 が、ね、まあ、その世代にとってどういう価値なのかっていうと、うんうん、だいたい2人以上の世帯で20代だと60万円ぐらいしか貯蓄がないらしいです。これ中央値なんですけど、うん、うん、まあ20代はね、若い人はまだ学生さんとかが0円って場合もあるんで、ね、あれですけど、うん、30代でもだいたい中央値で200万円ぐらいの貯蓄らしいんですね。でも年収がだいたい300万から400万ぐらいです、その世代の中央値ってなると、うんうんうん、と確かにそこから10万円をポンとあの痛みを取るっていうために出せる世帯が多くないっていうこともわかるんですけど、うん、まあ、このあたりその日本の価値観、それからアメリカの無痛分娩の価格と、うん、まあ、その価値観みたいなところってどうなんですかね。
アメリカも多分そうです、うん、ちょっと高いぐらいですよね、うん、1500ドルとか2000ドルぐらいだと思う、
うん、まあ、同じぐらい、
もちろん、
同じぐらい
か、はい、うん、一応なんか保険でカバーされることが多いっていうふうに書いてあったんで、うん、まあ、そこがちょっと日本と違うのかなと、
うん、
だ今後ちょっと僕としてはやっぱり高いは高いと思うんですよ、
うん、
10万円って、
うんうん、そうですよね、
はい、
う
ん、なのでまあ企業さんとか大手さんがその福利厚生の一環で、
うん
うんうん、無痛とか、うん、もう分娩お祝い金じゃないですけど、無痛した人にはエクストラでとか、
うん、確かに、
はい、入ってくれば社会的にあの、うん、有料企業がそういうことをしてくれば、うん、あのまた一つ一段階上に行くのかなっていうのと、うん、やっぱり先ほどね、あのキャサリン妃のとこでもちょっと復帰早いよねっていうことが、うん、うん、一つやっぱり無痛分娩の大きなあの武器だと思うんで、
うん、
やっぱり圧倒的に母体へのダメージが少ないんですよね、
うん
うん、だからやっぱりその痛みが少なかったから腹筋までが早いっていう、僕の友人のアスリートの子も、うん、それやっぱりその体をすぐ使わなきゃいけない人とか、うん、すぐ働かなきゃいけない方はやっぱり無痛でやることのメリットって企業にとってもその一周回って大きいんじゃないのかなって気がしますね。
確かに、
そうそうそう、で復帰早ければね、うん、企業としてもスタッフ失わなくて済むんで、
そうですよね、
はい、女性もねこれからはポストとか優秀な人、上の人が多いと思うんで、
うん、
ね、なんか3ヶ月も休んでられないわっていう方にとってはあの本当にいいオプションになってくるのか
な。なるほどね、うん、だからその辺とセットにして企業が女性をしていくっていう動きがあると確かに変わってくるかもしれないですよね。
そう、だからそういう企業さんいたら全然僕公園に行くんで呼んでくださいって感じなんですけど、
うん、でも確かにその価格とその平均年収っていうことを考えると、うん、アメリカもそんなに高くないんだなっていう印象を受けました、うん、
そうなんですよね、うん、
物価とかね考えたら、まあ、大体日本の都市部だったら2倍、うん、3倍ぐらいになるところもあるぐらいですね、うん、アメリカってね、
日本円に換算すると、
うん、日本円に換算すると、
うん、僕の印象、肌感だと10万円ぐらいプラスがアメリカでっていう、うん、まあ、日本10万、
うん、
アメリカ20万ぐらいな印象ですけどね、まあ、今ちょっとね円安でちょっと違うかもしれないですけど、
うん、
あとはちょっと、まあ、僕インスタでちょっと進めてるのは、うん、イクメンになる前にママにとってやっぱイケメンであってほしいっていうことで、はい、やっぱ妊娠分かってからね、だいたい7、8ヶ月とか、まあ、全体で言うと10ヶ月ぐらい赤ちゃんとお腹の中にいるんで、
うん、
やっぱ一月1万円ちょっとね、あの飲み屋とかちょっとね、
確かに
そういうのを我慢していただいて、
うん、
それでママにその分10万どうぞって言ってプレゼントするっていうのは結構 男気あるんじゃないのかなと、惚れ直されるんじゃないのかなっていうのは、
イケメンだ、
はい、本当にどのプレゼントよりも嬉しいんじゃないのかなと思います。
いや、そう思います、本当にそうですね、
ね、子供産むのなんてやっぱ人生でそう何回もない時に一番サポーティブでいてくれる人がパートナーだったらね、これ以上嬉しいことはないじゃないですか。
素敵すぎるわ、素晴らし い、
らしい、
これもう広めていきたいですね、はい、
広めていこう、
ね、
日本でやっぱり無痛分娩が広がらない理由の一つに、 まあ、もちろん患者さんがやっぱりリスクを過大評価してたりとか、うんうんうん、そういう文化的に痛い方がいいとかいう文化がまだあったりとかっていうのはあると思うんですけど、はい、麻酔科医側としてやっぱりマンパワーというものが結構足りなかったりとかして、うんうんうん、都市部ではできるけど地方ではやっぱりやってる先生がほとんどいなかったりとかするのがあって、うんうんうん、なんかその辺どういうふうになんかこう解決
はいはいはい、
できるかなと思って、いいですね。うんうんうん、アメリカだとさっきおっしゃってたみたいに一般の麻酔科医もやるわけじゃないですか、その
そうなんですよね、
分娩麻酔を、うん、だけど日本だとなかなか、うん、そもそも麻酔科医が少なかったりとかしたり、
そうなんですよね、
麻酔やってるところはその専門の先生たちしかやらなかったりとかそういうとこもあったりとかして、うんうんうん、なかなかまだ全国に行き渡るには難しいなと麻酔科医としては思ってるんですけど、
うんうんうんうん、そうですね、
なんかいい解決策がありますかね。
多分僕次のフェーズは無痛のデマンドは増えてくると思ってるんですね、は
い、そうですね、そう思います、う
ん、でそれに伴ってあのマーケットも大きくなると参入してくる人たちも増えてくると思うんですよ。で今どういう風な現状かっていうと、うん、結構その麻酔科主流と産科主流の無痛分娩両方あるんですよ。
そうなんですよね。
僕の個人的な意見としては正直どっちでもよくて、うん、
安全であれば、
はい、安全第一で経験値がある先生がやる方がいいんですよ。それは無痛分娩をずっとやってる産科の先生 VS1 年目の麻酔科医だったら絶対前者の方がうまいんですよ。
そうですね、は
い、
それは
そうですっていう風にあのやっていけばいいんで、とりあえずなんかそこの垣根をお互い頑張っていこうねって形で、どっちだからいいっていうのを患者さんもそこで見ない方が僕は得すると思いますね。ちゃんとその産院がどれだけのボリュームで毎週何件無痛やってるとか、当たり前なんですけど月に1回無痛やってるとこの無痛がうまいわけはないと思うんですよ。
そうですね、
人間なんでやっぱりお医者さんもみんなスタッフもやっぱりフローに入って慣れてる人たちのところで産むのがいいんで、だからやっぱり大きいところとかその無痛をずっとやってるところに人は行くと思うんですけど、そういうオプションがない人はねもうどうしてもしょうがないから、あの週に何件1件とか月に何件しかないところに行かざるを得ないと思うんですけど、まあ、そういう時はしっかりあの内容を確認していくってことと、麻酔科の中で考えるとやっぱりさっきおっしゃった通りお金にならないっていうのは一つあると思うんですよね。 OR 麻酔やってた方が麻酔科としては多分お金が入るじゃんっていうのはあるんで、産科の方にマンパワーを割きにくいっていう裏事情はあると思うんで、今多分国とか産科センターがやってることって地方の産院をちょっとずつなくしてると思うんですよね。
うん、そうですね、統廃合の流れですよね、は
い、そうですね。で中央集権化するとさっき言った大きいバースセンターみたいな形になってくるんで、そうするとプレママさんも妊婦さんも一箇所に集まるから麻酔科も一箇所に集まって、さっき言った一人で1対1で無痛見てたらあれだけど1対10とかいっぱい見てたら、僕のニューヨークの時は10何部屋10部屋ぐらいあったんで、それを一緒に見たりするんで、それができると利益率もすごく上がってきて、ちょっとやっぱり無痛と経済学っていうのは結構切っても切り離せない関係にはどうしてもあるんで、そこをうまいことなんかブレンドしていくと、麻酔科大きい病院なんで麻酔科もついてるだろうと、そしたら、はい、1年目の麻酔科の先生から、まあ、じゃあ年に1ヶ月はじゃあ OB マンス、産科麻酔の月みたいに作ってあげて、早めに触れていけばあの将来的にはみんなが無痛分娩できるよね、麻酔科医だしっていう社会もそう遠くはないのかなというので、まあ産科と麻酔科とうまくコラボしながらやっていくフェーズがあって、でもう忙しすぎるよってなって麻酔科の先生お願いってなって麻酔科が全部あの最終的にはやってるっていう状態が多分アメリカだと思うんです。
なるほど、
そうそう、もうだって産科の先生は産科のことでやっぱ専門なんで忙しいと、
そうですよね、
っていう形に今のその中間のフェーズだから、いろんな学会が出てきて産科と麻酔科でどっちがやるのを見たくなってると思うんですけど、本質的には僕はどっちの方がやってもいいのかなと思います、安全なら、
うん、ね、ありがとうございます。じゃあ最後にあの無痛分娩のリスクの面、またちょっと一度まとめていただいてもよろしいですか。
そうですね、これじゃあ僕が本番というか実際患者さんに説明する形でお伝えすると、うん、はい、主なリスクとしては無痛とお背中の痛み、はい、この2つがあるよって話をしてて、うん、 で、あとは危険だけどすごいレアなもの、うん、0.000 何パーセントみたいだけど、うん、起きたら一応危ないんでっていうのでバイ菌が入る感染、
はい
はい、あとは妊婦さんって血管がちょっと膨れてるんでそこから出血することがあるんですね、
うん、
それによる血腫っていう血の塊ができちゃうこと、
うん、
あとは最後があの神経の近くなんで神経障害、うん、この3つですね、だから痺れとか麻痺とか、
うん、
でこの3つは本当に僕アメリカだともう7年ぐらいやってますけど、うん、1回も正直見たことないです、
うん、
そうです
ね、うん、見たことないけどでもゼロじゃないっていうのは一応、うん、あの何でもリスクはあるよっていうのは忘れないでねっていうのは一応お伝えしてますね、まあ、訴訟大国なんで、
うん、訴訟確かにアメリカはそうですね、は
い、つまり一般的なあの硬膜外麻酔のリスクプラス、うん、その妊婦さんだからその血液量が多いことによってちょっと起こりやすくなるリスクを説明するっていう
感じですかね。そうですね、はい、うん、そうですね、まあ、メッセージ的なことを一つ残しさせていただけるのであれば、
はい、
まあ、ちょっとあの僕なりにあの3年間無痛分娩のルフに関わらせていただいて、うん、
はい、
あのまあ、僕あのアメリカでは一般麻酔科医なんで無痛の特殊なトレーニングを受けてるわけではなくて、
うん、
アメリカだと無痛を普通の麻酔科医がやるのがあの当たり前の文化なんで、
うん、
まあ、それぐらいアメリカだとありふれてるんだよっていうこと、
うん、
そうですね、
でこんだけ訴訟大国でありふれてるっていうことは、
うん、
やはりそれなりに安全じゃないと、
そうですね、う
ん、はい、流行らないと思うんで、まあ、安心して受けていただきたいなっていうところ、
うんうん、
であとはやっぱり自分が納得してから進むっていうのが大事なんで、やっぱりこういったねチャンネル聞いていただいたりとか、まあ、僕のインスタでもいいんですけど、いろんなところで自分なりに情報収集とか勉強して、でそれでいざ先生の外来受けて、で期待値合わせてっていうのでやっていくと、あの何ですかね、いい分娩体験を無痛分娩とともにできるのかなとは思ってるんで、
うん、
まあ、そういったあのちょっと締めの言葉にさせていただければ、
はい、いや素晴らしいです、はい、ありがとうございます。はい、そんなわけで今回は両先生をお招きして無痛分娩について勉強する回でお届けしてまいりました。
はい、
本当にいい話が聞けましたよね。
本当に非常に勉強になりました。
私も大変勉強になりました。
本当ですか？
本当ですよ。
言っちゃよかった。
はい、というわけで両先生ご参加いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
インスタ見てください。
はい、よろしくお願いいたします。
そして次回のエピソード184回目は今回の続きということで、リスナーさんのメッセージを紹介する回でお届けします。
はい、
また感想や質問などありましたら、はい、yuka.fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
ありがとうございます。
バイバーイ。